2016年の流行語大賞というのを覚えてらっしゃるでしょうか。私が調べた限りでは、神ってるという言葉でした。皆さんもそういったニュースを見てへきへきされた瞬間があったかもしれませんが、広島カープの監督がおっしゃった言葉で、ある若い選手、鈴木という選手だったと思いますが、2試合連続サヨナラ本塁打だったかと思いますが、打ったときに、その選手のあまりの活躍ぶりに、監督が、あれは神ってたと、言ったわけでございました。で、その神ってるという言葉の意味は、人間離れってすごい、ぐらい神がかっているように見えるという、そのぐらいの意味であります。で、日本社会だと、この神という言葉を、そのような人間離れしてすごいという意味で使うことが通常の用法です。だから、おそらく、キリスト教がある程度根付いている文化でありえないことでしょうが、神対応とかですね、対応がすごいということを表すのに神対応とか、このアプリはすごいということを言うのに神アプリとかですね、このサイトはすごい、ネットのサイトはすごいというのに、神サイトとか言ったりします。で、そういった時のこの神という言葉のイメージは、おそらくそれに一番近いのは昇り竜というような感じではないでしょうか。つまりこの社会では竜というものを非常に縁起がいいものとして考えますけれども、昇っていく竜、上昇志向にある、そういった人間離れした上昇志向というものに、みんな憧れている面があります。それがこう、昇り竜として表現されたりして、辰年は縁起がいいなんて言われたりもするわけで、つまり、その、神ってるという言葉の背後にある神の理解というのは、明らかに神は、上に昇っていくわけです。下からこう上に上昇していく。上昇志向というものが、その背後にある神の理解としてあるのではないでしょうか。だから、そういった神を拝むという人たちは、自分も上昇志向に乗ってですね、要はその、上り竜のような竜に乗って成功したい、ご利益を得たいということで拝んでいるのではないかと思います。すると、そういった日本の多くの方々が考えている神というのは、下から上に登っていく、そういった理解です。上昇志向です。しかし、こういった自己実現とか、上昇志向とか、成功第一の考え方、こういったものを教会は伝統的に、批判的に考えて、捉えてきたというところがあります。つまり、この世の生き方というものと、違う、もう一つの生き方を提案するのが、教会でありますので、こういった、上り竜とか上昇志向とか、成功第一という考え方とは、違ったメッセージを語りたいために、こういったものを随分批判してきました。以前ですね、ある有名な先生がご講演されるのを聞いたときに、その先生がお呼びになった神学者の言葉を引いて、自己実現というのは、自己独殺であるっていうですね、非常にどぎつい言葉をお語りになっておられました。つまり自己実現というのは聞こえはいいけども、私たち罪人なので、罪人としての自己実現を考えるとですね、その罪の実現ということにもなりかねない。そうすると、私たちの中には実現しないような自分というものがいっぱいいるんだと。だから、自己実現というのは、結局その自分の罪人としての自分が実現されてしまったら、結果的に自分を殺すことになってしまうという、そういった意味が込められているということであります。そのように、私もそういうのをお聞きして、確かにそうだと。この世の世俗万歳、成功第一、富や名誉、これが一番世の中で重要な価値だという、そういう生き方に対して、私たちは一つの別のあり方を生きているんだというふうに、単純に考えていたわけです。ところが、最近それだけじゃまずいなという気持ちがどうも強くなってきました。 というのも、最近の若い者はという言葉はですね、エジプトの古代の石碑にも書かれているそうで、エジプトの古代エジプト時代からみんな最近の若い者はって言ってきたんで、言いたくないんですけども、私は。それでも言うと、最近の若い者はですね、こう、悟り世代って言われたりして、小さくまとまろうとするという傾向があります。つまり、良い意味での野望、良い意味での目的意識、夢というものを、できる限りこう現実的に小さく見積もってしまおうとする。そういう一つの傾向というのがあるということが随分分かってきました。私もお会いする新学生の方とか、他の教会の若い伝道師の方とかとお話ししてて、自分とのあまりの意識のギャップに、まあ、びっくりすることがあります。まあ、クラーク博士がおっしゃったような、Boys be ambitious in Jesus Christ という、イエス・キリストにあって大志を抱けという言葉とは、まあ、随分違ったような、こう、精神性というものを持っている若いキリスト者が随分多くなってきたわけです。そういった人々をこう大きく総括して悟り世代と言ったりしますが、悟りというといい響きはしますけども、これは別の言い方をすると諦めてるってことです。諦め世代。社会でうまくいくとか成功するっていうのを最初から諦めてるのです。どうせやってもうまくいかないという、その前提で生きてるんです。だから、夢を描くとか、大志を描くとか、ビジョンを描くとかっていう、そういう話をすると、そういう方々は一様に、なんかこう、しらけたようなお顔をされます。つまり、そんな、アホなことやってないで、今の自分の目の前にある、小さな現実を守っていくという、この方が大事じゃないですかという、まあ、考え方であるわけです。つまり、自己実現はダメだとか、なんとかっていう、そうした教会の批判と、そういう若い方々の意識っていうのが、妙なところで繋がってしまう面があり、これだけじゃまずいなというふうに思うようになってきました。ある意味では、クラーク博士がおっしゃったような、キリストにある新しい夢や冒険というものを受け止め直す必要もあるというふうに深く感じるわけであります。そういったことを思いながら、この今日の与えられている御言葉を見ますと、このゼベダイの子、ヤコブとヨハネはですね、主イエスに栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと言いました。で、これは、明らかにこの二人は主イエスがイスラエルの政治の王座、もう本当の文字通りの意味での王座にお座りになったときに、その主イエスの右と左、つまりユダヤ人、サダイ人のような重要な政治のポストに私たちを使ってくださいという、そういう提案だったわけです。この二人は、やがて主イエスが何らかの方法でローマを駆逐して、ご自分が王座に座ると思ってた。その時に自分たちをあなたの最も重要な、あなたの右腕、左腕ぐらいに重要なポストに使わせてくださいというふうに願い出たわけです。で、この願いそのもの、志というのは、ものは、非常にこう青年の熱い気持ちというものを感じさせるもので、決して内側に否定すべきものではないし、ある意味ではこういう熱い思いを持っているということ自体は尊いものだというふうに感じるわけです。こういう気持ちを持たないという、悟り世代、諦め世代の方が、ある意味では若者らしくないというふうにも言えると思います。しかし、主イエスは、こういった熱い思いを受け止めながらも、方向性を変えようとなさるということをされているわけです。あなた方は自分が何を願っているか分かってない。これは全くその通りで、主イエスが栄光をお受けになるときというのは、どこかというと、それは十字架であったわけです。主イエスは十字架で栄光を受けになったわけです。つまり、主イエスの十字架という王座の右と左に座ったのは、聖書によると、盗賊、強盗でした。で、片方の者はルカによると、主イエスによって救われるわけですが、もう片方は、ある意味は最後まで、お前は人は救ったのに自分は救えないのか、俺たちを救えなんていうような、ヤジを飛ばしていた。そういうのが一人でした。つまり、主イエスが栄光を受けになった時に座る王座とは十字架であって、その右と左につけられたのは、本当の罪人でした。それがまさに主イエスの栄光であったわけですが、 それに対して、まあ、ヨハネとヤコブが願ってたのは、まあ、全然違う、全く違う風景を勝手に想像していたわけです。そこでシエスは、主が栄光形になるというのはどういうことなのか、あなた方は全く分かってないということを、まあ、暗示されるわけです。私が受ける、バフテスマを受けることができるか、私が飲む杯を飲むことができるか、これは、主イエスの十字架を共になって苦しむということに大意味しているわけです。で、彼らができますというと、確かにあなた方はそれを受けることになるとおっしゃったのは、主イエスが十字架にかけられた時ではなくて、主イエスが十字架にかけられ、蘇られ、天に昇られ、聖霊が下り、このゼベダイの子ヤコブとヨハネが伝道に従事し、多くの人々から苦しみを受けながら、ですね、多くの人々からの侮辱に耐えながら伝道していた、そこで、まさにこの人々は、主イエスのバプテスマを受けているんです。主イエスの苦しみを担い、主イエスのためなら、この苦しみを自分は受け入れると言って、御言葉を述べ伝えり、その旅の中でこの二人は、主イエスのバプテスマを受けていきます。しかし、それは随分先の話です。ペンテコステの後のことであります。だから主イエスはそこまでご覧になられて、確かにあなた方を受けることになるが、私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。まさに十字架の時に座ったのは本当の強盗でしたから。まあ、そういうことで、この二人は非常にこう、出世したい、重要なポストに就きたい、そういった思いで主イエスに申し上げるわけですが、そこで主イエスがおっしゃったのは、いや、主と共に栄光を受けるっていうのは、主と共に苦しみを受けるっていうことなんだというふうに、二人を暗に誘されたわけです。それはこの二人は全くそれが分かんなかったんでしょうけども。で、非常に興味深いのは、他の十人の者はこれを聞いて腹を立てたって書いてあります。つまり他の十人もみんなそう思ってたっていうことです。腹を立てたっていうことは、みんな我こそは重要なポストに就きたいと思ってたと。ところが二人が先を越そうとしたもんだから、何やってんだ、あいつら、あの二人はというふうに怒った。つまり結局みんな同じことを考えてたわけです。腹の中では他の弟子を出し抜いてでも重要なポストに就きたいという、まあ、そういった思いがあったわけです。そこで、イエスは一度を呼び寄せたというふうに書いてあります。42人。つまり二人が言い出したわけですが、結局みんな怒り始めた。つまり結局みんなそのような神と関わりのない肉の欲望によって自分が命を受けて重要なポストにつくということを求めていたわけです。そこで一度を呼び寄せて主イエスはお語りになるわけです。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が神を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。で、ここで今まで私が軽く読んでいた箇所が一つあります。それは、主イエスが偉くなりたいっていうその願いを退けておられないっていうことです。私はこれも完全に偉くなりたいというその欲望を主イエスが完璧に否定されているというふうに読んでいました。しかしどうもそうではないんです。つまりここで見てみると、偉くなりたいものは皆に仕えるものになるというふうに、偉くなりたいと思っちゃダメだとおっしゃっておられないんです。むしろその方向性を主イエスが変えようとされています。偉くなって権力を振るというところに、主イエスに従う者の本質があるのではなく、偉くなりたい、それは結構だ。しかし、そのことをどのようにして日々実践していくかといえば、使えるということによってやってきなさいというふうに主イエスはおっしゃっているわけです。そして見ると、ここで、まあ、二つの立場に対する主イエスは、第三の立場を言われているというふうに言えると思います。まず、異邦人の間でなされているような、ただ世俗で成功すれば OK、それが人生の目的だという考え方に、まず主イエスは異難を唱えておられます。そういったあり方ではないあり方を求めていらっしゃる。と同時に、 偉くなりたいという願いそのものは、そのものは尊重されながら、それを使える、人に使えるというやり方によって、前へ進めていきなさいというふうにおっしゃっておられるんです。そうすると、もうこっちの別側の、別の群れに対して、つまり、もう全部結局努力したって無駄だから諦めて、願いも小さく、夢も小さくして、日々の現実だけを小さくやっていこうという、こういった別の群れに対しても、主イエスは、ある意味では、否を唱えておられるのではないでしょうか。むしろ、偉くなるという、ある意味では、良き志、いい意味でのキリストにある志を抱いていくというのは非常に重要であるわけです。その志を抱いて、そしてどのようにそれをやっていくかといえば、使えるというやり方によってやっていきなさいというふうにおっしゃっておられるように思うのです。つまり、世の中には肉食系と草食系という言葉があって、草食系というのは今の群れで言えば、こちらの夢を小さくというグループ。肉食系というのはバリバリ夢を大きくしてガンガンというグループ。その両方の肉食でも草食でもないその間の道、バランスを取れたような、一つのその二つの緊張な中を歩いていくような道を、主イエスはお教えになっているように思えるのです。で、前の資生堂の社長さんに池田森夫さんという方がおられますが、その方のご講演を聞いたときに、サーバントリーダーシップということを盛んにおっしゃっておられました。多くの組織は、こう三角形で、三角形のヒエラルキーで語られるというわけです。リーダーを頂点としたこう三角形ですね。平社員の方ほど数が多く、上の幹部に行くほど数が少なく、社長は一人だけと。そういう三角形です。サーバントリーダーシップという考え方は逆三角形だというふうにおっしゃるわけです。つまりリーダーは一人だけども、もうたった一人でみんなを支えるという、みんなに使えるという意味でのリーダーだということです。つまり、三角形が逆になると一番偉いのは、現場で働いているそれぞれの平社員だと。もっと言えば、その現場の平社員と接しているお客さん方だという考え方になり、リーダーは一番へりくだっていなくちゃいけないというふうになるのです。で、こういう考え方で、私はこの会社を改革するということで、池田さんは、また大きな働きを資生堂でされました。信徒の友なんか見ると、資生堂のでかい広告が出てきますが、あれはまた池田さんの働きの一つの、と関わりがあったりもするわけです。で、私たちが、使えるということによって、日々、主の御前に歩んでいくという時には、方向性が二つになります。私たちは高い志を持って上に、上を目指して生きていくという、そういった心を持っていますが、上を目指していく時に、下を見ながら歩んでいくということになるのです。これが、キリスト者の歩みの不思議なところです。もちろん上を見てどんどんどんどん前進していこうとするんですが、その時に膝をかがめて祈りながら、足元を見ながら、使いながら前に歩んでいくというあり方を求めていくのです。で、上ばっかり見てる人は足元の草花がどんなに美しいかがわかりません。足元にどんな祝福があるのかも見失っていきます。上ばっかり見ているうちに、自分の身近な家族や友人や目の前にある数々の恵みを犠牲にしていきます。逆に足元ばっかり見ている人は目標もどこに向かっているのか分からなくなって小さく小さく世界を築こうとしていきます。そういう意味で上ばっかり見ていてもダメ、下ばっかり見ていてもダメ、この間を歩んでいくように求められているのであります。で、これが主イエスが私たちの教えになっている歩みではないかというふうに思うんですが、一番大事なのは、その道を歩むための力を私たちはどこでいただくのかという課題です。で、どこで私たちは使えるということを学ぶのかというふうに考えてみると、それは明らかに使えられるということによって学ぶとしか言いようがありません。で、例えば、 子育てっていうのを私たちどこで学ぶのかといえば、私たち自身が誰かから育てられるということによって学ぶとしか言いようがないでしょう。で、これは一つの恐ろしい事実でもあるんですが、子育て自分が子供の時に親から受けた仕打ちっていうのは、私たちが親になった時に子供にもするっていう、ほぼそういう傾向があります。これから逃れるのは非常に難しいです。自分が親からされたように自分の子供にもしていくのです。だから、そういった意味で親から受け継いでいく良き財産もあれば、負の財産も同時にあります。親から受けたまずい扱いというものを私たちは子供にも受け継がせてしまうところがどうもあるのです。それはやはり私たちは使えられること、を通して使えることを学ぶからです。私たちが受け取ったものを通して与えるということを学んでいくのです。してみると、罪人が世にひしめく、こうした世界にあって、本当の意味で使えてもらうという経験を私たちはどこですることができるんでしょうか。誰が私たちに本当に使えてくれるんでしょうか。私たちは両親は確かにいい両親もいればそうでもない両親もおり、いろいろです。少なくとも一つ言えるのは完全ではないということです。両親は自分が満杯になったら怒りだし、怒鳴り散らし、そして自分の間違いを認めなかったりもします。これは私のことを言っていることでもあるんですけども、自分自身そうです。喉元まで我慢しても爆発してしまうこともあるわけです。そういった意味で、両親は罪人です。肉の両親は。そして、そういった罪人である両親から受け継いだ私たちの負の遺産というものも、私たちは何とかせき止めようとしても、誰かにしてしまうことが多くあります。これが一つの限界です。しかし、聖書は、ただ一人だけ、私は使えるために来たとおっしゃってくださっている方を私たちに教えているのです。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるとおっしゃってくださる唯一の方を聖書は私たちに示しています。私たちは自分の命を楽しむために生まれてきたというふうに考えているのではないでしょうか。自分の命が輝いて喜びに満ちて、なんて素晴らしい毎日だと、なんて幸せな日々だというふうに言うために生まれてきたというふうに言えるのではないでしょうか。だからゴスペルでも、君は愛されるために生まれたという賛美歌は非常に流行っています。流行っていますけれども、それは真理の半分でしかないというふうに私は思います。愛されるために生まれたというのは聞いて心地いいです。ただもう一方の真理は愛するために生まれたということです。こっちの方はあまり心地よくありません。苦しい面が多分にあります。だからこういう歌を作れば多分あんまり流行らないでしょう。しかし、それが真理の半分です。そしてもし私たちが愛されるため、愛するためという二つあるのにあるわけですけれども、主イエスは使えられるためではなく使えるために来た。ご自分の命を喜ぶためじゃなくて、捧げるために来たというふうにおっしゃっておられるんです。つまり、主イエスは、ただお一人、罪のないお方として、ご自分の命を、すべて私たちのために捧げ切る、注ぎ切ることがおできになるお方であるわけです。主イエスは、使えられることなく、ただお一人、完全に使えることがおできになるのです。主イエスは、ただご自分お一人だけ愛されることなく、ただ愛することができるお方であるのです。尽きない命の泉のように、このお方から愛は私たちの中に流れてきます。私たちがそれに応えなかったら、その泉が尽きると言ったら、そんな不安な信仰生活はありません。私たちが主イエスに応えないなら、主イエスはもう愛さなくなりましたと言ったら、もう信仰は続きません。しかし、主イエスというお方は、永遠に尽きることがない泉であられる、そういう愛の溢れているお方であって、私たちが答えなかったから愛されなくなりました。そんなことはないのです。答えなくても、不思議にもこのお方から、この方の中から、愛が溢れ出て、命が溢れ出て、私たちに注がれているのです。多くの人の身の代金として、私たちが 罪と悪から贖われ、神のものとされるために、すべての命を注いでくださるお方。私たちが仕えなくても、もしくは主イエスに向かって石を投げるような罪人であっても、このお方は仕えるために私たちのところに来てくださった。そういうお方である。だからこのお方の豊かな配慮と奉仕に私たちが預かることによって、初めて私たちはそのような仕えるという道に踏み出すことができるのです。大きな志を抱きながら、しかし同時に足元にある数々の祝福と恵みを大事にしながら歩むことができるのです。礼拝のことを、まあ、日本語では、まあ、礼拝という言葉を使っていますが、ドイツ語だと、まあ、ゴッテスディーンストというふうに言います。で、これは神の奉仕という意味です。礼拝という言葉は人間が神を仰ぐというそういう意味になりますが、ドイツ語だと神が奉仕される時間というそういう意味になっています。つまり礼拝は私たちが神に奉仕するという、まあ、そういう側面も後に続くものとしてありますが、本質はそこにはないんです。むしろ私たちがどう考えていようと、神があなたに奉仕してくださる、そういう時間であります。イエス・キリストがご自分の体を裂いてあなたの足の泥を洗ってくださる時間なんです。礼拝はイエス・キリストがあなたの魂の闇とその罪の泥を拭ってくださる時間であるわけです。イエス・キリストが仕えられるためではなく仕えるために来てくださった、そういう種の一方的な愛を味わう、そのような聖なる瞬間であるのです。だから、この主の聖なる愛に触れるときに、私たちは、誠に自分が不十分な、どうしようもない罪人であると知りながらもなお、何かこのお方のためにさせていただきたいという、小さな願いが生まれ、その小さな願いは、このお方に対して、少しばかりでも命を注ぎたいという願いとなり、私たちの一週間の生活が、光に包まれるようになります。ある先生はホテルとかで名前を書くときに、まあ、職業欄というのがあって、なんとか業というふうに書く欄がありますが、私はいつもその他というところに丸すんですけども、宗教家というのはありませんので、ある牧師はサービス業と書くと言ってました。サービス業って、確かこれ、礼拝はサンデーサービスというふうに言ったりして、サービス業であります。しかし、牧師がサービスしてるっていうふうに捉えられると、これもまた微妙であって、むしろ、礼拝の時間には神がサービスしてくださっているというふうに考える。それが礼拝ではないでしょうか。神が私たちにサービスしてくださっているのです。神のサービスって言ったら、おそらくどんなサービスか、そうもつかないものだというふうに思うでしょう。何か1万円ぐらいの商品が2000円ぐらいで買えたら、なんていうすごい割引だというふうに、値段が5分の1じゃないかというふうに思って買うかもしれません。しかしもし、とてつもなく高価なものが、ただですよって言われたら、それは本当に信じていいのかどうなのか疑うような恐ろしいものになるでしょう。イエス・キリストは、ご自分の命という、最も尊いものを、ただで、私たちに注いでくださっているのです。神は、ご自分の永遠の愛という、最も高価なものを、ただで、惜しげもなく、一方的に私たちに、注いでくださっているんです。そのような神のサービス、神の奉仕の聖なる瞬間に私たちは立ち会いながら初めて志を与えられ、同時に現実感をしっかりと保ちながら着実に大地を踏みしめて歩む信仰生活に励めるということを覚えさせていただきたいというふうに思います。祈ります。主なる神様、皆を讃えます。世の中は成功したい、有名になりたい、名誉を得たい、重要ポストを得たい、その欲望で突き動かされ、一方それに乗り切れない多くの若い人々、中高年、孤独な人々、そういった人々がもう諦めきって、もうダメだから小さな自分の世界をただ守っていくだけでいいという、この二つに分かれていっています。しかし、主イエスは第三の道として、深い志を抱きながら、同時に小さなこと、小さな課題、また小さな自分、小さな人々を大事にしていく、そ そういうあり方をお教えくださっています。そのことができるのは、ただこの主イエスというお方が、ご自分の命を惜しげもなく私たちにくださり、自らの体を引き裂いてまで私たちを愛してくださっているからです。このような、尽きることがない泉のような、永遠の愛であられるお方が、私たちに付き添っておられますから、私たちもまた、望みを抱き、志を抱き、小さな自分の世界を築くことに満足せず、新しい限界を踏み越えて、主がお与えくださる御国に至るまで、自らの道を完遂させていただきたいというふうに願います。どうぞ、あなたの深い御臨在の中で、新しい習慣の平和と力強い聖霊の御臨在の中を歩ませてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。